んにちは、まみです。もうすっかり春ですね。めちゃめちゃ暖かいですからね。桜ももう満開ということでね、かなり見ごろな時期ですよね。先週土曜日かなに雨が降ったんですけど、でも今日桜見たら割と花が残ってましたからね。なんかね、今週は、まあ、名古屋の天気予報を見ただけなんですけど、風も割と穏やからしいので、まだまだ今週いっぱいぐらいまでは桜見れますよって言ってたんでね、あのお花見されてない方はね、ぜひぜひ行っていただきたいなと思いますけれどもね。で、私ですね、先週の金曜日がお休みだったので、まあ、お天気もいいということでね、前回のピンプリで言ってたね、五条川に行ってきました。一人でね、電車に乗って行ってきたんですけど、もう本当にね、綺麗でしたね。満開とまでは行かなかったんですが、8分咲き、9分咲きぐらいまで行っててね、かなり見応えがありましたね。これ何キロ続いてるのかな、ちょっと何キロぐらい長いのかわかんないんですけど、まあ、川沿いにずっと桜が続いてましてね、まあ、歩いても歩いても桜なんですよね。全然端っこに行けないっていう、かなり長くね、桜並木が続いてましてね、本当に綺麗でしたね。で、桜の木の下にね、ずっと露店が出てるんですよ、屋台が。なので、まあ皆さんいろんな唐揚げとかクレープとかね、食べながら歩いて桜を見てみたいな感じでね、あと桜の木の下で、まあ、シートを広げてお花見みたいなやつは全然なかったんですが、まあ、皆さん歩きながら楽しくね、お花見をされてましたね。で、私もね、一眼レフのね、キス様をね、連れて行ってきましたのでね、写真がっつり撮ってきましたね。何枚撮ったかな、やっぱ100枚以上は撮ってるんですけれどもね、まあその中でね、ベストショットは何枚あるかっていう感じなんですけどね。でね、やっぱりね、カメラをぶら下げてね、歩いてるとね、写真撮ってくださいってね、声かけられることが多いですね。私もそうですね、金曜日は何回か声をかけていただいて写真を撮らせていただきましたね。カメラ持ってるからってそんな写真撮るのが上手いってわけじゃないんですけどね、何でしょうね、声かけやすいんですかね、わかんないですけどね。だからいっぱい撮らせていただきました。はい。で、まあ露店以外にも、あれは町内議会とかでやってるんですかね、屋根のあるところで、まあ、休憩所みたいなスペースがあって、そこでみんなご飯を食べたりできるところがありましてね。で、あとはお祭り広場なんかもありまして、ちょうどね、4月1日から10日までがね、岩倉のね、桜祭りということでね、お祭りをやってるみたいなんですよ。で、先週の土日4日5日が鯉のぼりの新井実演っていうのがやってたらしく、私はまあ行けなかったんですけど、土曜日だったので、まあ川、流れてる川で鯉のぼりの職人さんが鯉のぼりをザザザッと洗うみたいなんですよ。私もテレビでしか見たことないんでわかんないんですけど、それを実演やってたらしくてね。あとはなんか出汁が出たりとか、あとライトアップもしてるみたいでね。私は3日か、この前の金曜日は2時ぐらいに行って、もう2時間くらい歩いて4時くらいにはもう帰っちゃったんで、さすがにね、ライトアップまでは見れなかったんですけど、でもこのね、チラシをもらってきたんですよ。それをね、見るとね、かなり綺麗ですね、ライトアップも。まだ今週多分されてると思うんでね、ぜひそれもね、見に行っていただけるといいと思いますね。一応ここがね、日本の桜名所100選に入ってるところみたいなんでね、ぜひぜひね、愛知の方は遊びに行っていただきたいですね。本当におすすめです。あと名古屋でライトアップだと山崎川ですかね。私もまだ行ったことないんですけど、でも毎年新聞に載ってたりするんで、そこも行けたら行ってみたいなとは思うんですが、まあ今年はちょっとチャンスがないかなと思うんですけどね。はい。で、まあ今週は、まあ、桜だったらソメイヨシノなのかな、よく見かけるのは。で、中旬ぐらいから咲き出すね、八重桜っていうね、桜があるんで、私はね、実はそっちの桜の方が大好きなんでね、それがね、すごく楽しみなんでね、またカメラを抱えてね、八重桜を見に行こうかなと思っております。 はい、ちょっとオープニングなり長くなりましたけれども、今週も始めていきます。インターネットラジオ第32回、ピンクプリンセス、略してピンプリ。本日もここ学び屋スタジオカッコカリよりお送りしております。はい、3月31日の火曜日にですね、まあしつこく言ってましたけれども、新生アランジェの初ライブやってきましたよ。はい、無事終わりました。無事、うん、無事終わりました。で、前回のピンプリの時に言ってましたよね、これから最後のスタジオリハなんですって言ってたんですけど、まあ、ライブ会場行く前に1時にスタジオに集まって、2時間だけ音合わせをするというか、まあ、本番さながらにちょっと通してやってみようよっていうのを最後にもやったんですけど、あれやっといてよかったなって本当に思いましたね。あれをあの2時間やってなかったら、結構不安要素があるまんま、不安を抱えたまんまライブ本番に行ってたかもしれないんで、あれ本当やっといてよかったなと思いますね。最終的なリハーサルという感じで、ここでちょっとねぶっちゃけると、アランチェの、スタジオ練習、毎週火曜日にやってたんですね。で、昼の2時間か3時間かなと、あと夜の部で3時間、2回に分けて撮ってまして、どうしても都合が合わないメンバーがやっぱり出てくるんですね。なので昼の部の人と夜の部の人と分かれてやってたんですよ。なので、この1ヶ月間ですね、メンバー全員揃ったことが1回もなくですね、3月は。で、それで、3月31日本番の日にやっと全員揃って合わせることができたっていうね、結構びっくりですよね。そんな感じだったので、本当ね、ライブ前のリハーサルやっといてよかったなと思いますね。はい。で、スタジオに、スタジオじゃなかった、パラダイスカフェっていうところで本番やったんですけど、パラカフェに着いたのが4時ぐらいかな、4時入りで、で、まあ、逆リハということでね、一番最後のバンドさんから順に、2バンド目と最初の私たちアランジェっていう風で、順番を逆にしてリハーサルをしていくんですね。で、まあ、他のバンドさんを見てるとね、結構刺激にもなりますよね。いろんな方の演奏を見れるし、あと他の方がね歌われてる歌とかも聞くと、 あの子はなんて上手いのかなとか思うと刺激になりますね。逆に緊張するっていうのもあるんですけどね、あとプレッシャーもちょっとあったんですけれども、はい。で、まあ私たちもリハーサルやりましてね、リハーサルの時はちょっと緊張しましたね。他の方も見られてるし、でちゃんとやらなきゃって思ってたので、結構それは緊張しましたね。でも、まあ、リハーサル終わってちょっと時間があったんで、ちょっとご飯も食べつつみたいな感じで、で衣装に着替えて本番まで、待ってたんですよ。スタンバってたんですけど、もうそこからは緊張も解けて、全然なんかなんていうんですかね、どうしようどうしようっていうのはなかったですね。なんででしょうね、前のオタパラの時も全く緊張しなかったんですよね。多分これが前一人でね、弾き語りやった時みたいに楽器を弾きますってことになると、多分ものすごい緊張したんだろうなとは思うんですけど、まあ割と歌うだけだと気楽な感じなんですかね。でもね、もう一人のボーカルのあゆみちゃんは相当緊張してましてね、なんか途中で気持ち悪い気持ち悪いって言い出してね、私どうしようかと思いましたね。本当になんか気持ち悪いからもう嫌だみたいな感じで、相当やっぱり初ライブということでね、緊張はしてみてたみたいですけれどもね。で、その日のアランジェの衣装をね、私がずっと言ってた衣装なんですけど、一応ねコンセプトというか、あゆみちゃんと話し合ってこういう風にしようっていうのをテーマというかね、決めてあって、ハットかネクタイかベストか、白のシャツかなをどれかを取り入れてくださいっていうことをメンバーに言ってたんですよ。どれかあればいいってことで、なので私はベストとネクタイとをチョイスして、あと白のシャツもか、白シャツも着て、で下が黒のひらみりを履いたんですね。で、あゆみちゃんはまあハットをかぶって、あゆみちゃんもちょっとひらみりの可愛いスカートを を履いてって感じで、で他のメンバーさんも、リーダーのひろきさんはハットをかぶってましたね。ベースのカズッチもハットをかぶってましたね。でドラムのりょうさんはジャケット着てました。で、キーボードのけいごくんはネクタイということでね、まあなんとかまとまったじゃんみたいな感じではい、まあちょっとかっこよく行きたいなっていうイメージだったんでね、イメージ通りにいたんじゃないかなと思いますねはい、私もねあんなって言っちゃいけませんね、あのベスト着たりとかひらみに履いたりとかちょっとね初めてだったんでね、この格好いいのかなって思ったんですけどね、まあ可愛いよと言ってもらえたんでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、でまあライブ本番ですよ。私たち1バンド目ということでね、気合い入れていこうということでね、パラカフェの隣の、喫茶店があるんですけど、そこが閉店すると、まあ、出演者がそこでちょっと待機できるみたいで、そこで待機してたんですよ。で本番前になってね、なんて言うんでしょうね、みんなでエンジンを組んでおーみたいなことやりましょうよみたいなことを言ったらね、みんな乗ってくれてね、初ライブ頑張るぞおーみたいな感じでそこで気合も入りでステージに行ってですね、ライブ始まりましたよ。で1曲目フライアウェイっていう曲だったんですけど、1曲目から私歌詞間違えたかなっていうかね、ほとんど歌詞間違えてましたね。歌った曲ほとんど間違えてたのが後悔ですね。本当に本番前までは割と歌詞を覚えてたんですよ。なのであ大丈夫じゃんってなんか変な自信があったんですよね。だからもう歌詞も見ずにやろうって思ってたのにね、何なんでしょうね、本番って怖いですよね。そんなに緊張してたわけじゃないのに、1番の歌詞と2番の歌詞がやっぱり入れ替わっちゃったりとか、違う部分の歌詞が入ってきちゃったりとかでごちゃごちゃになってっていう。で私たちツインボーカルじゃないですか。であゆみちゃんはちゃんと、ね、歌詞通りに歌ってるのに、私が違うのを、ね、違う言葉を歌っちゃうから、もう2人でぐちゃぐちゃになっちゃってっていう部分もちらほらありましてね、本当にねダメだなと思いましたね。そこは本当に申し訳なかったなと思いますね。でもまあ全体的にはなんて言うんですかね、割とみんなバンド全体がまとまってた感じもあったし、すごく楽しかったですね。で、お客さんもね、まあ席がソファー席とテーブル席とあるんですけど、いっぱいでしたね。びっくりしました。あんなにお客さん来るもんなのかと思いましたね。まあ、3バンド出てたんでそれぞれのお客さんが集まってって感じなんですけど、それでもねあんなに席が満席になるとは思ってなかったのでね、まあ、その辺はびっくりしましたね。歌ってる時どこ向いて歌ったらいいのかなってちょっと恥ずかしかったですけどね。割とステージから客席がすごく近いんですよ。なので一番前の人はすぐ目の前っていう感じなので、だから下向いちゃうとその目の前の人と目が合っちゃうっていうのがあるんで、もうなるべく誰とも目が合わないように遠くを見て歌ってましたね私は。はい、それがちょっと恥ずかしかったですかね。でもね本当にね楽しかったです。あゆみちゃんとね2人で歌えたのも嬉しかったし、やっぱこのメンバーでできてよかったなと思いますね。MC もね一応何を言うとかは決めてて、で私がほとんど喋ってたって感じなんですけど、でも途中であゆみちゃんがいろいろ入れてくれたりとか言うので、まあでもそうですね、他のメンバーにも MC 振った方が良かったなとは思いましたね。ちょっと後から思うとそれだけがちょっと後悔かなと思いますね。なので次回のライブは、まあ、いつやるか分かんないんですけど、まあ、いろんな他のメンバーにも振っていけるようにできたらいいなと思いますけれどもね。はい、でそうですね、ライブ30分ぐらいだったんですけど、本当あっという間でしたね。何曲歌ったんだっけ、忘れちゃいましたけどはい、アランチェだけじゃなくって、キーボードサポートメンバーのリュウカさんって方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方にずっとコーラス練習の時に付き合っていただいたりとかしてたんですけれども、 ど、その方の曲をね歌わせていただきまして、あの前にあゆみちゃんとパラダイスカフェでフリーライブ出ましたよっていうお話をさせていただいたんですけど、その時に歌ってね、歌った風を見たっていう曲とティアーズというね曲も歌わせていただきましてね、なのでアランチェの曲以外にもね他にも2曲歌わせていただいてね、もうたくさん歌えたのが嬉しいですね。人前であんなにね人前で歌うのって楽しいんだなって思いました。まあ結果は歌詞間違えたりとかしましたけれどもね、実際そのライブ音源をね聞かせてもらったんですよ、リーダーにいただいたんで。そしたらまあボロボロでしたからね、すんごい力んでて、全然緊張してなかった割にはものすごい力が入っちゃってて、なので全体的に音が低いんですよ、フラット気味というか。なので若干気持ち悪いんですよね、自分で聞いてると。で音走ってるしみたいな感じでね、かなりひどいなと思いましてね、全然緊張してなかったのに、なんでですかね、やっぱ本番って本当に怖いもんだなと思いましたね。なのでね次回からはね力を抜いて歌おうかなとは思ってますけどね。はい、でもまあ一言で言えば楽しかったのでそれにつきますね。初ライブにしてはうまくいったんじゃないかっていうね、打ち上げの時、まあ、反省会も兼ねて打ち上げをメンバー全員でしたんですけれども、みんながみんなすごく楽しかったって言ってたし、本当まとまってたねって、みんなとできてよかったよっていうのを一人一人が同じねことを思ってたのでね、それが良かったなと思いますね。なので本当にこのメンバーでこれからもやっていきたいなって思いました。なのでね次からも頑張っていきたいなと思います。次のライブはまあちょっといつになるかわかんないんですけど、まあ夏ぐらいを目標にしてますね。でその前にレコーディング CD を作っていくと思うので、まあレコーディングに向けても動き出すんじゃないかと思いますのでね、最終から早速スタジオがねもう入ってるので、新曲というか手をつけてない曲もあったりするんでね、はい、まあ全然止まることなくアランチは動き出していきますので、キンプリをね聞いてくださって興味を持ってくださってる方がねいらっしゃいましたら、どうか末永く温かい目で見守っていただけたらいいなと思います。ということでね、ライブに来ていただいた皆様ありがとうございました。これを聞いてるかわかんないですけど、まあ、ここでもお礼を言わせていただきますね。本当に楽しかったです。これからも頑張っていきたいと思います。はい、ということで、音楽話はこの辺にして、今週メール1通届いてますのでね読ませていただきますね。今回のメールテーマがねエイプリルフールということで、嘘をついた人います嘘をついたっていうか、私は結局何も嘘をつけなかったですね。忘れてたっていうのもあったんですけど、まあ4月1日はミクシーのみんなの日記が面白かったりとかね、あと変な記事がヤフーで出てたりとか、やっぱ毎年恒例のね楽しい記事が見れたんでね面白かったですけどね。はい、じゃあ読みますね。大阪府のイカプリさんからいただきました。こんばんは、マミさん。こんばんは。今回のテーマのエイプリルフールですが、僕はエイプリルフールだからといって嘘をついたことはないのですが、嘘についてといえば、子供の時に車の中で一人で待っていた時に暴れていてバックミラーを折って壊したのですが、帰ってきた父には自分がやったんではなくいつの間にか折れていたと嘘を突き通しました。なんだかそんなことが思い出されます。ということでイカプリさんありがとうございます。車の中で一人で暴れててどうやってバックミラー折れるんですかねどんだけ激しく動いてたんですかね。そこがちょっと気になりますけどね。まあ相当やんちゃな少年だったんでしょうね。どんな子供だったのかちょっと聞いてみたいですね。気になりますね。なんかこういうことやっちゃいましたよとか他にあったらね、ぜひともね教えていただきたいなと思いますけれどもね。あ、私もそうだな、ちっちゃい頃なんか壊して壊しちゃって、いや私じゃないよってお母さんに嘘を突き通したことありますね。誰でもあるのかなこれは。まあ些細な嘘を、些細なってことでもないか、壊しちゃってるから。 でもずっと嘘をついてるとそれがどんどんどんどん大きくなっちゃってね、すごい後悔するっていうことありますからね。まあ嘘をつかない方がいいのかなと思いますけどね。はい、ありがとうございました。次回のねメールテーマなんですが、一人旅にしようかなと思います。まあ、私桜を一人で見に行ったりとか、大阪遊びに行ったりとか、東京行ったりとか、結構一人で行くのが好きでして、高山行った時も綺麗でしたね、桜が。なので一人旅をこんなことをしましたよとか、一人旅好きな人とか、あとまだ一人旅したことないんですけど、そういうことをしてみたいっていうのがねありましたら教えていただきたいなと思います。はい、宛先のメールアドレスにmami_radio@yahoo.co.jp mami_radio@yahoo.co.jp までお願いします。懸命にメールのジャンルというか、普通オタとかメールテーマとかを入れて、本文の一番最初に住んでるところとラジオネームを入れていただけるととても助かりますので、よろしくお願いします。はい、ということで今ね深夜の2時20分だったりします。今回もねあのメールじゃなくってリプにね収録するのがだいぶ遅くなりましたけれども、次回のね、収録日は一応4月13日月曜日の夜を予定しておりますけれども、またちょっと今回みたいにずれちゃうかもしれませんが、またその時はごめんなさいって感じですけれども、はい、じゃあ今週はこの辺で、ピンクプリンセスマミでした。